本日の聖書箇所は、ローマ人への手紙5章15節から21節です。では、お読みします。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また、賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより、義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。アメン。それでは、宮内先生に、恵みが満ち溢れてくると題してメッセージを取り継いでいただきます。
はい。おはようございます。今日も皆さんと一緒にですね、主を礼拝できることを感謝します。今日選びました聖書の箇所は、使徒パウロが書いたものです。まだ会ったことのないローマの教会の人たちに、自分の学びや経験を通して理解したことを、つまりイエス・キリストの福音、良い知らせについて、自分の理解をまとめたものです。新約聖書に収められている彼の手紙の中では、彼が最後に書いた文章です。その意味では、パウロの信仰の集大成だと言えると思います。今日の箇所で何を伝えようとしているのかを捉えるために、今日の箇所のちょっと前、をご一緒に見てみましょう。11節を見てください。聖書をお持ちでしたら271ページ。ですね。新改訳聖書の271ページ。11節。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。神様を喜んでいる。とパウロは言っています。さて、あなたは神様を喜んでいますか？喜ぶってどうすることでしょう。嬉しくなる。心地よく感じる。と辞書に書かれています。喜んでもらえたという言い方を私たちしますね。誰かのために何かしたとき、プレゼントをあげたり、おいしいものをご馳走したり、どこかに行かないといけないときに車に乗せてあげたり、そんなとき、喜んでもらえたとか言います。その人がそんなことを言ったり、したりしてくれるあなたがいてくれてよかったとか言ってくれたりするとですね、こちらも嬉しくなります。喜びます。あなたには嬉しくしてくれる存在がいますか？パウロは神様がいてくれて嬉しいと言っています。それはどうしてでしょう。11節をもう一度、同じ箇所ですけれども、もう一度読みたいと思います。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリスト。イエス・キリストは命がけで和解をさせてくださいました。神様と私たちを。逆に言うと、それまで私たちは和解していなかったわけです。パウロはユダヤ人でした。小さい頃から神様の教えとして教えられたことは全て守るようにして生きていました。最善を尽くしていました。 神様のルールを守れないことは絶対ダメと思っていました。守れない奴はダメだとも思っていました。守らない生活をしている人にはとても厳しく接していました。そんな人がたくさんいました。割といつもイライラしてたかもしれません。神様あんな奴いますよ。許せませんね。捕まえてしっかりとわかるようにしてやりますね。とかいう感じで生きていました。ところが、そこに登場したのがイエス・キリスト。彼がダメだと決めつけていた人たちにどんどん親しくなっていきます。パウロは、そんなのダメだろうと反発を感じて大反対します。イエス・キリストも彼に従う人たちも許すことができません。ひどい目に遭わせていきました。心にはいつもイライラや怒りがあったことでしょう。神様もきっとイライラしておられるだろうから、自分が神様のためにそんな奴らをやっつけるんだ、というような思いだったんだと思います。ここにパウロの大きな誤解がありました。神様はイライラなんかしておられません。もちろん、神様から心が離れて自分や周りの人を傷つけて生きている人に心を痛めることはありました。でも、愚かな行動をとる人たちも、やはりご自分が創造された大切な命、すべての人を無限に愛し続けておられました。パウロは神様のことを誤解していました。的外れな生き方をしていました。罪とは的外れという意味。的外れな生き方をしているのですから、神様と関係がうまくいっていません。和解していません。心が通じていません。この関係を回復させるため、イエス・キリストは来られました。イエス・キリストは、人を神様と和解させるために、命がけで神様とその愛を言葉と行動で表してくれました。奇跡も起こされました。こんなやつダメだ。だから病気なんだ。と思っているような人。そんな人もどれほど神様に愛されているかを教えてくださいました。癒して。信じて信頼しようとしない頑固な人々にも与えられている神様の無限の愛。それを伝えるために命がけにしてくださいました。人への無限の愛を告げ続けてくれたんですけれども、最後にはそれを受け入れることのできないパウロのような人たちによって殺されてしまいました。それがイエス・キリスト。ところが神様はこのイエス・キリストを復活させられました。復活したイエス・キリストはパウロに現れます。そして無条件で無限の愛こそ神様の思いだったこと、それを知らされました。パウロは自分が神様が愛してやまない人たちに取り返しのつかない傷を与えてきた、その事実を思い知らされました。最悪ですね。ああ、神様に従ってたと思ったのに何のことはない。みんな傷つけた。殺してしまった。もう生きる価値はない。そういう思いだったと思うんです。ところが、そんな自分をイエス・キリストが受け入れてくださっていました。それどころか、神様の無限の愛、それを学んだパウロに、その愛を告げ知らせるために生きるように、と招いてくださっていました。こんな自分なのに、それでも愛し、受け入れ続けてくださる神様。パウロは、この愛の神様に、心を明け渡しました。和解が起こったんですね。神様って素晴らしい。これから人からどう思われるのか彼はわかりません。神様の愛が分かったからといって、そう簡単に自分の性格や生き方がコロッと変わるわけにはいかないですね。誤解を受けたり、抽象されたりすることも、それからだっていっぱいあるでしょう。でも、失敗しても、何度同じ間違いをしても、神様の愛は変わらない。それでもお前は私の宝。と言い続けてくださいます。ジタバタしても、立ち止まっても、ひょっとしたら後ろ向いて歩いても、それでもお前は宝。今日の一節を見てください。五章の一節ですね。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。 神との平和和解。それが命。それを失った状態が死です。神様を離れて自己中心で生きることが罪。神様を離れると神との平和、和解を失ってしまいます。自分が無限に愛されていることがわからなくなります。これはクリスチャンにも起こります。ついつい自分の思い中心に生きていると、いつの間にか自分を責めるようになります。神様に受け入れられていないような錯覚を覚えるようになります。なんか努力ばっかりしている自分に気づかされる時も起こります。その時には、神様との和解、平和を失っている時です。自己中心に走っています。最初の人アダムは神様と一緒に生きることより自分の思いを優先しました。そして神様との平和、和解を失いました。アダム以来、すべての人もやはり神様より自分の思いを優先する生き方を求めてきました。みんな神様との平和、和解を失っていきました。自己中心、何々しなければならない。そういう生き方には、キリがありません。一つできても、次にまたできないことが必ず出てきます。課題が出てきます。そして一つでもできなければ、ダメです。それが罪ということですね。今日の聖書のところに戻ります。12節から読みますね。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。のと同様に、それというのも全人類が罪を起こしたからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし、罪は何かの律法がなければ認められないものです。割とみんな善悪はですね、クリスチャンでなくても、あ、これはいいこと、これは悪いことの区別はつきます。でもクリスチャンになったり、あるいはユダヤ人もそうですけれども、こうしなければならない。クリスチャンとして。こう生きたら、生きることが望ましいというのが心に入るとですね、それまでは平気でやってたことがやれなくなる、やりづらくなるということが起こります。それが律法ということですね。罪を教えてくれるんですね。それで救ってくれればいいんですけど、律法は救ってくれません。14節、ところが主はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。私たちのことですね。アダムは来たるべき方の雛形です。15節、ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った場合、点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。いくらいいクリスチャン、よし、今日はいいことできたと思ってもですね、ちょっと失敗したら、ああ、失敗した。ああ、こんなん絶対ダメだと思い始めると、どんどん下っていきます。こんな自分はダメだ。何うまくできない自分はダメだと思うとですね、なんか坂道転がるように自分はダメだと思ってしまいます。それが一つの違反のために罪が広がっていくっていうことですね。でも恵みはそんなお前でも大丈夫っていう神様のメッセージです。17節、もし一人の違反により一人によって罪、死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とは豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。18節、こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのです。19節、すなわち、ちょうど一人の人の不思議、従順によって多くの人が罪人にされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。20節、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。そしてですね、失敗が多ければ多いほど実は恵みも大きくなるんです。こんな自分も え、こんな失敗もする自分もそれでもいいのかって言うんですね。それが神様を喜べる一番の大きな理由になるんですね。パウロはそれを言っています。最近ですね、私一つの事件があったんですよ。っていうのは、去年の10月だったんですけど、うちの車車検に出したんですね。そしたら、下に穴が開いてて、これは直らんと。もう車検通らんと言われたんです。で、これしょうがなくてですね、じゃあどうしようかと。で、家族で相談してですね、新しい車買うことにしたんです。スズキの車でですね、イグニスというのを買ったんです。でがですね、なんか総額の中の、何十万かを最後に残しておくんですね。で、その残した分を横へどけといて、後の分を分割にして、だから月にすると2万円ぐらいなんですよ。それで、全部、時々のですね、点検もカバーしてくれるんですけども、これを買ったんです。で、去年の10月の末から乗り始めてですね、会長に来てたんですね。で、おととい、買い物に行ったんです。で、買い物に行ったらですね、駐車のスペースが空いて、一箇所空いてて、その一番端っこやったんですよ。通路に、道路、車が通る通路のすぐ横のところが空いてたんです。こう、ずっと並びでですね。で、そこへ止めて、その横に大きな白い車が止まってたので、この車が、まあ、出るときに当たっても困る。日本狭いですから、駐車場が。一つの枠が。当てたら嫌やろし、安心して運転できるようにと思ってですね、なるべく通路に近づけて止めたんですよね。で、買い物行ったんです。で、買い物行って、終わる頃にですね、放送がかかったんですよ。車のナンバー、何番何番の方、カウンターに来てくださいって言うんですね。で、自分のナンバーなんですよ。で、と思って、電気つけっぱかとか思ってですね、ヘッドライトつけっぱかなと思ったんですけど、行ってみたら、自分と同年配、ちょっと年上の女性がいたんですね。で、その人が、すいません、すったかもしれませんとか言うんですよ。信じないでとか思ったんですけど、とにかく行ってみたらですね、その方が、まあ、ちょっと、悩むこともあったみたいなんですけど、ちょっとおろそかに、運転がおろそかになって、右端のうちの、自分が止めてた右の前のところ、バンパーのところからちょっと上のところにかけてですね、ぐーっと擦ったみたいなんですよ。で、傷がついてて、いやーとか思ってですね、で、まあ、ほんでも、向こうの人保険も入ってましたから、でも保険でまあ直せばいいな、ということで、まあ今日も車屋さん行ってたんですけども、これでこれからしばらくかけてまあ直したりするんですけど、実はですね、その一番最初に、そのおばちゃん見つけたとき、自分が一番最初に思ったのは、いや、新車やでってさっき言いましたけど、その前に思ったことがあるんですよ。その思ったことはですね、何だと思います?いや、この人、正直やなと思ったんですよ。自分よりよっぽど正直やなと思ったんですよ。自分が考えたら、俺やったら逃げるな。それで、今までに思い当たること、最低3つはあるんです、自分ね。コント当てて、いや、まあ、これぐらい大丈夫って逃げたことがですね、逃げたっていうか言わずに去ったことがあるんですよ。いや、俺よりよっぽど正直やんと思ってですね、その人、後で聞いたら、当たって、でですね、まずその自分が当たったということが分かって、どの程度傷ついてるか分からないので、まず自分の車を光がよく当たるところに持って行ったら、後ろのタイヤハウスのところがちょっと白くなってたと。あ、これ絶対擦ったなと思って、みんなそこのあたりを見てみて擦ってた。傷がついてた。したらもう心がえらい、こう、動揺したんですって。どうしようかな、どうしようかなと思って。んで、とにかく、見たとこいい車、新しい車みたいだし、伝えようと。で、どうしたらいいかなと思って、人いっぱいいますから、とにかく放送かけてもらおうと思ったんですって。そしたら必ずその人がいたら見つかるだろう。で、まあ見つかったんですけど、で、その思い聞いたときにですね、自分やったら逃げてた可能性高いな、とか思ったんですね。で、それで後で、いや、これは、ダメやな。 いやいや、それこそ今結婚式もやってて、今日こんな風にお話させてもらってるんですけど、俺最低やなとか思ったんですね。でも同時にこの聖書の箇所もっぺん読んでて、その最低なお前もう宝だってやっぱり聞こえてくるんですよ。でそこまで神様に言われるとですね、やっぱりまだ未だにしょうもない宮内なんですけど、いや今度はこの人と同じことしようと、もし当てたら絶対言うぞと心に誓ったんですけど、神様の愛ってですね、とても大きいですね。そして失敗しても、まあ、ミスっても、同じミスを続けても、何か大きな罪を犯したとしてもまず抱えてくれる。その上で、さてどうするよと、どうするお前はって問いかけが来ますね。でそしたら、やっぱりついていきますと、イエス様が喜ばれるように行きますから、今度はよろしくお願いしますってなりますね。それが神様の愛です。それがパウロが命がけで、イエス様が命がけでつけてくださった愛ですね。この神様だからいつも喜んで、そして変えられていきましょう。聖書に書いているように、光によってですね、次々と私たちはイエス・キリストの見姿に変えられていきます。ではお祈りをします。主なる神様、ありがとうございます。今回のメッセージ準備する中で、ここを選ばされて、まさかこんなことが起こると思っていませんでしたけれども、私は自分の愚かさや、まだまだ自分のうちにある自己中心の思いを思い知らされてしまいました。そして自己を当てられたこと、当てた人にも感謝しかありません。こんな思いをさせてくださって、そしてまた放送までして自分を見つけてくれて、保険でカバーをしてくれます。主よ、ありがとうございます。私たち愚かですから、ついつい自己中心になります。そんな時には自分がダメだと、その裏で思ってしまいます。こんな自分はダメだ。そうなると、あなたへの思いも、福音に対する思いも、人に対する思いも、だんだん軽くなっていきます。主よ、でもあなたは変わらず招いてくださることを感謝します。そしてあなたは先回りして私たちを迎えて、必ずベストのタイミングでまた語ってくれると聖書に書いてあります。主よ、ありがとうございます。どうぞ日本語教会、ニューヨーク日本語教会のお一人お一人が、今抱えておられるいろんなことあるでしょうけれども、あなたはだから、そのメッセージは変わりません。どうぞここで、あなたが望んでおられる姿に、今一歩変えられていく勇気を、力を与えてください。そしたらまた私たちは一歩ずつ変えられていきます。他の人と比べる必要はありません。自分がより一歩、神様が望んでいる姿に変えられていきます。そしてそれは天国における姿です。どうぞ導いてください。この時を感謝して、イエス様、あなたを感謝して、また、アバ父よ、あなたを心から感謝して、聖霊様の導きを心から信じて感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。